時刻は11時を回りました。未来始まる宇都宮の時間です。毎月末のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。ナビゲーターは益子です。佐藤市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて市長、はい、令和2年度の予算大綱の発表がありましたが、はい、4月から宇都宮市ではどのような取り組みを重点的に行っていくのか教えてください。
はい、わかりました。まず予算ですけども、意識したところは今を生きる市民の皆さんのため、これ当然ですね、はい、そしてもう一つさらに力を入れるのが、次の未来を、未来を生きる市民のためにということで、今のお子さんとかまだ生まれてこないお子さんたち、そのお子さんたちのための、予算といたしました。まず宇都宮市の市税収入ですが、安定的に推移いたしまして、令和2年度も900億円を確保できる見込みとなっています。一方で少子超高齢化のさらなる進行が見込まれますので、今後は社会環境や人口構造の変化に的確に対応しながら、安心安全で持続的に発展できる街づくりを進めていくことが求められています。
はい、健全な財政力を生かした的確な取り組みが必要ということでしょうか。
そうですね、まあ、そのためには昨年10月の台風第19号による被害を踏まえまして、いつでも起こりうる災害に対して災害に強い街を実現していくとともに、市内外から選ばれる高い都市力を備え、将来にわたる成長力を確保できるよう、未来への投資を着実に実行していくことが必要です。
今後もこれまで以上の住みやすさや選んでもらうための魅力が必要ということですね。
はい、その通りですね。まあ、持続的に発展できる街づくりを推進していくこと。まあ、そのために令和2年度は第6次宇都宮市総合計画に掲げる6つの未来都市の実現に資する施策、事業やスマートシティや SDGs 未来都市の具体化に向けた施策事業に優先的重点的に取り組んでまいります。そして今を生きる、そして未来を生きる市民が豊かで幸せに生活できる街の実現を目指してまいります。
はい、具体的にはどのような事業を行っていくのでしょうか。
はい、まず先ほど申し上げた6つの未来都市の一つ、安全安心な未来都市でありますけども、やはり台風19号による大きな被災を受けました。安全安心ということで、河川のまず護岸強化をして流すというところに力を入れます、はい、もう一つは貯めることですね。公共施設への雨水貯留タンクの設置、これは、公共施設の屋根を伝って、まあ、降りてくる雨水、これをタンクに貯めて、そして利用するとか、あるいは雨が落ち着いたら流すとか、そのようにしていきます。そしてもう一つは貯める機能として、上流の田んぼダムを作ります、はい、ご存知ですかね。田んぼダムっていうのはなかなか聞き慣れないと思いますけども、うん、上流部分の田んぼを、雨が降ったら、止めてもらって、そこで水を、雨水を貯めてもらう、はい、そして河川が落ち着いたらそれを流していただくというような田んぼダム、1000ヘクタールの、田んぼに5センチの水を貯めると約50万トンの水が貯まるんですね。まあ、ここまで行かなくても今年の出水期、夏までにこの田んぼダムを、実施してまいりたいと思います、はい、そして二つ目の子育て教育の未来都市では、中学校への体育館、中学校の体育館に令和3年度から空調設備を導入いたします、はい、夏でも涼しく利用してもらう、避難所となっても快適にそこで過ごしていただくということですね、はい、そして健康福祉の未来都市といたしまして、 AI を活用した特定健康審査未受診者への効果的な受診推奨を実施してまいります。これは、受診履歴がありますよね、それぞれにね、皆さん病院って、はい、その中からAI が抽出してこんな検査が必要じゃないかというのを推薦してくるということで、うん、自分の健康管理とさらなる健康寿命の延伸に役立てていっていただこうと考えているものでございます、はい、また魅力創造交流の未来都市といたしまして、魅力ある観光と交流という部門では東京2020オリンピックで 3×3 出場国の事前キャンプの実施をしてまいります、はい、3人制バスケットの 3×3 を今年も宇都宮では7月開催いたしますが、そこから東京オリンピックに出場するチームが各国がいるんですね。その人たちが宇都宮でキャンプをやりたいということで、約1ヶ月にわたって宇都宮でキャンプを実施していただきます、はい、また産業環境の未来都市ということで、特に農業に力を入れてまいりたいと 思いますけども、ご存知のように、日本と違って世界の人口は今増え続けています、うん、必ず食料といったものが不足してきますので、食料自給率の低い我が国宇都宮市はいつでも市民の皆さんに安全安心で新鮮な農産物畜産物が提供できるように農家に力を入れてきます。農家の年収を上げる、そして労力をなるべく減らしていくということで、 ICT 機器を活用しまして、いちごとかトマトの品質の向上、また収量の向上、まあ、そういうものを図ってまいりたいと思います、はい、農家の方だけでなく非農家の方にも農業に参画をしていただく、まあ、そういうことを ICT などを活用して進めていきます、はい、もう一つは SDGs 未来都市の推進ということで、再生可能エネルギーをどんどん宇都宮で作り出して、そしてそれを宇都宮の中で使っていただきましょう、エネルギーの地産地消ですね。例えばゴミ焼却施設とか、あるいは汚水処理施設、そういうところでは大量のエネルギーが出ます。それを電気に変えて今売電をしてます。それを新しい電力会社を作って宇都宮が買い取って、それを LRT とか、あるいは公共施設で、保育園とかそういったところに使っていただく。そして、ご家庭の太陽光発電ありますね。あれも、はい、順次これから買い取り制度が終わってきますので、はい、先ほど設立する新電力会社で競争入札になりますけども買い取らせていただいて、それを工業団地とか、あるいはご家庭にうまく配分をして、宇都宮でできたエネルギーは宇都宮の中で消費をするというエネルギーの地産地消を進めてまいります、はい、また交通の未来都市ということで、公共交通の充実と利用促進を図るために交通 IC カードの導入を推し進めてまいります。スイカですね、
はい、
スイカで LRT でもバスでも、電車でも地域内交通も乗れるという仕組みにしていきます。
はい、ありがとうございました、はい、さて市長、はい、新年度のお話たくさんしていただきましたが、4月から新しいゴミ処理施設が稼働するそうですね、
はい、そうです。既存の清掃工場の老朽化に伴いまして、旧北清掃センター跡地に建設を進めてきましたクリーンセンター下田原が4月1日に開設いたします。なお南清掃センターと北清掃センター粗大ごみ受付場所は3月31日で閉鎖となります、はい、3月31日です。そして4月1日からはクリーンセンター下田原またはクリーンパーク茂原をご利用いただきたいと思います。
はい、なお施設閉鎖に向けた作業に伴いまして、3月16日から31日の間、南清掃センターに持ち込めるゴミの内容が一部変更となります。またその他の詳しい内容については廃棄物施設課電話番号 028-632-2666 にお問い合わせいただくか、広報誌3月号や市ホームページ自治会回覧などでご確認ください。さてここからは LRT 一問一答コーナーです。宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますのでご紹介します。こんな質問です。 LRT の工事現場見学会が行われたと新聞記事を見ましたが、どんな様子だったんですかということですが、市長お願いいたします。
はい、わかりました、見学会でありますけども大変好評で、抽選になってしまったんですね、
はい、
でまたさらに好評ということもありまして、
はい、
3回に分けまして3回見学会を設けました、市民の方が LRT 専用の橋である鬼怒川橋梁の、まあ、工事現場を見学していただいたものでありますけども、まあ、新しいその工事中の橋梁を目の前にいたしまして、工事担当者が橋の作りや工事の流れなどを説明いたしました、まず、橋の長さですね、全長643メートルであるとか、また工法工事の仕方はレインボーブリッジと同じ工法でしたよとか、まあ、そんなことを説明させていただきました。わかりやすい説明であったとか、LRT 工事のことがよくわかった。また、LRT が走る実感が湧いたなど、まあ、お子さんまで大変興奮をして見ていただきました。はい、まあ、今後も工事の進捗に応じまして、LRT の車両基地なども見学場所として考えておりますので、皆様方にもまた応募していただきたいと思います。LRT の工事情報でありますけども、 順調に工事も進んでおりますが、3月上旬から清原工業団地内で LRT が走る線路を敷く工事を実施いたします。まずは線路を敷くための準備を行って、その後線路を敷く工事を予定しております。期間中は一部交通規制も行いますので、ぜひご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
はい、ありがとうございます。応募が多く大好評だったということですが、皆さんの関心が高いということは嬉しいことですね。なお、LRT の詳しい情報は、ベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また、LRT 事業に関する特設ホームページ、umovenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続き、ラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますので、お気軽にお寄せください。本日の出演は、住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。